皆さんこんにちは。今回は袴田真由子と鈴木優子がお届けします。高校生島田の仕事を探る。今回は島田高校の下田愛菜さん、島田工業高校の青井光希さん、島田商業高校の小田みちるさん、金谷高校の石山聖也さん、島田商成高校の福井幸人さんに参加してもらいました。さて今回は金井一言製茶株式会社にお邪魔してきました。1865年の創業、お茶を製造している会社です。二代目の伊左衛門さんの時から本格的に茶業に参入したということです。まずは製造を担当している専務取締役の水田直人さんと営業課長の榎本優吾さんに案内していただいた様子からどうぞ。
私は金井一言製茶の製造を主に行っております水田と申します。よろしくお願いいたします。
金井一言製茶の営業部の榎本と申します。よろしくお願いします。
で、主にやっている仕事はお茶の製茶業、お茶が荒茶という形で弊社の方が買い付けまして、一次加工の荒茶というのはまだ一部不純物ですとか、あるいはまだ完全に商品の中に入るお茶になっておりませんので、味とか風味も含めて、それを製茶工場で二次加工することによって、最後お客さんのところにお茶が行った時にですね、安心安全の部分を含めて、まあ、美味しいお茶になるように工場で作って、最後パッキングして製品化して出しております。で、まあ、これが荒茶と言います。このお茶って実は部位ごといろいろあるんですね。そういう部分をまずこの総合仕上げ機という機械にかけて、各部位ごとにこれを分けます。で、なぜ分けるかというと、最終的に主に使いたいお茶が、その分けたうちの芽茶って言いまして、芽が出る芽、それでお茶、芽茶、それと本茶、本当の本、本にお茶、本茶という部分、この2つの主な部位を取り出して、それが皆さんが普段飲むお茶になっております。で、その中でも本茶と呼ばれている部分ってまだ茎が少し混じってるんですね。この茎をある程度取り除きたい。なので、それをどうするかというと、ここの総合仕上げ機の後に色彩選別機、色によって見分けて白っぽい茎の部分と蔵っぽいお茶葉の部分、この部分を分ける機械が色彩選別機です。で、次にですね、乾燥機に入れます。より保存がしやすい状況にこの乾燥機にお茶を入れることによって、できます。それともう一つは、お茶の香りを発揚させるっていう効果があります。そのための工程が乾燥の工程になります。乾燥終わりますと、この機械を、まあ、ちょっと古いなんか雑昭和みたいな機械ですけど、この遠見機っていう、これ何やってるかっていうと、静電気とあと風を送ってるんですね。それで軽い部位を、お茶のさらに、例えば本茶だったら本茶の軽い部位を遠くに飛ばしてます。何のためにやってるかというと、お茶は軽い部分っていうよりも重たい部分に味や香り、そういうものが多く含まれています。なので、よりお茶を磨いていいお茶を作るためにこの遠見機を使います。これもスピードだとか風のコントロール、そういうことをすることによって、自分たちがこのようなお茶を作りたいと言ったときに、そこをイメージしながら設定を普段しております。で、最後こちらの工程、この今目の前にある機械、これ合組機って言いまして、例えば横文字で言うとブレンドする機械という、さっき言った例えば芽茶、本茶、おのおの乾燥を入れました。その乾燥を入れたお茶を最後混ぜ合わせます。もしくは芽茶、本茶混ぜ合わせて、さらに味、香り、見た目、水色、そういうものを意識して、他の特徴のいい部分をこう合わせて、この中に割合で投入して、回してブレンドします。そういうための機械、これを合組機と言います。
その理想の味を求めるために、そのブレンドを工夫したりするっていうふうに先ほどおっしゃってたんですけど、その好みのその味にするまでに、どれくらいのその分量を変えたりするのを繰り返すんですか？
最初、手合って言いまして、大体このお茶を何割ぐらい、このお茶を何割ってやるんですね。だけど、やっぱりイメージよりそれでできるときももちろんあるんですね。だけど、大量にそれをやったときに、あれ、イメージとちょっと違うなって思うときやっぱあるんですよ、どうしても。その時の調整っていうのは、本当に1回で終わるときもあるし、もっと工夫したいなと思えば2回でも3回でも繰り返すときがあって、 どうでしょうね、何回っていうのはないんですが、まあでも、2、3回は必ず調整している時が多いです、私個人的には。
いろんなその部位に分かれると思うんですけど、その出た部位の部分をそのお茶にすること以外に何か使ったりはするんですか？
すごいいい質問だなと思ったんですけど、私なんかは営業でこういうお茶を持って、静岡県だけじゃなくて関東圏とか全国、まあ、世界にこうお茶を持っていくっていう仕事をしてるんですけども、そんな中でこうお茶を体に摂取するっていうところ以外で、今みんながこう工場でいろいろなお茶が部位に分かれるっていうところを見たと思うんだけども、その中でこう素材として和紙の会社さんだったんですけど、岐阜県の美濃っていう和紙の有名なところがあるんですけど、そこではお茶を練り込んだ和紙を作ってみたいっていう要望があって、そういう紙にの素材として使ったこともあります。でそれはお茶が持っている香り成分ですとか、そういう色味とか、もちろんそのままにしておくとお茶自体の部分っていうのが非常にこう変わってきたりとか、そういう色の変化とかも楽しめるっていう特別な和紙を作ってもらったっていうこともあります。じゃ参考までに。
なんでこの仕事をしようと思ったんですか？
私の場合は、前に勤めてた会社でちょっと営業職みたいなことをやってたんですけども、本当に分かっててものを紹介してなかったっていうことが自分の中でこうどっかこう面白くないというか、仕事が本当に自分が理解してそれをいいと思ったものを人に紹介したいっていうのが、その仕事をしてるときに常に思っていたことなんですね。で、じゃあそれ何にしようかと思ったときに、まあ静岡帰ってきて、ちょっとお茶屋さん行ってみたいなというところから、しかも製造、営業とかじゃなくて製造をやって、で、自分が分かった上で伝えられるのが一番楽しいんじゃないかと思って、仕事として。で、楽しいと続くじゃないですか。なので、今のお茶屋でも、自分が製造の部分で採用してくれるところを探して、なんとかここに取ってもらったというか、まあ、そういうことになりますね。
私はですね、出身が神奈川県でして、関東圏だと小売りで結構おしゃれなお茶屋さんとかすごい多いんですよ。そうするとそういうものにちょっと憧れて、あ、お茶ってなんかかっこいいなって話になって、やってます。それで、結果こう営業職で、いろいろなところに、今日も東京行ってたんですけど、いろいろな実はそのビジネスとこう、枝分かれして繋がっていけるっていうのが実はお茶で、お茶っていう商材を求めている先っていうのは、静岡県だけじゃなくて、全国全世界にあります。1月アメリカ行くんですけど、まあ、本当にお茶っていうこの伝統的な日本の文化、っていうのを発信していくっていう仕事は本当に面白いので、将来的にたくさん仲間が増えたらいいなというふうに思ってはいます。はい、
そうですね。まあね、お茶はね、僕らみたいな製茶会社っていうのはお茶をお金に変えていくっていう仕事なんですね。うん、お金に変えるというのは相手が買いますよって言ってくれるので、ギブアンドテイクにちゃんとなってるからこそね、初めてお金が流れるんですけど、その形をやっぱどうやって作っていくかっていうのが仕事になっていくんですね。なので、今まで話したのはどっちかというとお茶の効能とか、お茶を通してこんないいことありますよってことなんですが、実際にやはりそれを最後、相手が分かりました、じゃあ買います、そのお金出してでも買いたいですっていうまでにね、お茶ってものをやっぱり強く相手に意識してもらうっていうのが僕らの仕事になってくるので、そこのまあ難しさでもあるけどチャレンジして面白みでもあるので、そういうところを一生懸命やって、どこでお茶を欲しがってるか、どこにお茶の需要があるかってことを意識しながら販路をしっかりと作っていきたいなと。で、まあ私なんかはそれの、まあ最初作る方なもんですから、そういうところのサポートでできるだけ言われた、このようなものを作ってください、このようなものを探してくださいって言ったら、できるだけそこに応えられるようにしていきたいなと思うし、まあそれを今まで長年やってきてくれたのがうちの一言工場長なので、まあなんとかこれから次のずっと世代もですね、なんとかその辺を継承していけたらなと、そういうふうに思ってます。
さあではここで一曲お送りします。下田さんからのリクエストです。曲紹介お願いします。
はい、イブの愛妻です。
愛入れることで縛って、最果ての奥に縛って、愛が物だと分かる。 したこともあって暗い足元も見えないでいて今はまだ飛べるよ愛憎感にしまった麦のことも言葉では何とも泣いて言葉では何とも泣いて I say most day you get 大太陽君をたどる夜でにもまた少し勝っていたのかな終わることのなき旅路を今も未来も越えてゆけ君と謎で眠る確かな命宿して消えた街の I say most day you get 大太陽君をたどる夜でにもまた少し勝っていたのかな終わることのなき旅路を今も未来も越えてゆけ君と謎で眠る確かな命宿して消えた街の
今回はカネイ一言製茶株式会社を探ってきました。アラ茶からパッケージまでする製茶業をされている会社でしたけれども、下田さん、取材に行ってみて思ったこと感じたこととかありますか？
はい、そのできるだけいいものを作るためにそのお茶をブレンドする回数が、うん、私は数回やって終わりだと思ってたんですけど、聞いたらその理想を追求するためにいくらでもできるっていう風に言っていたので、こだわりが強くていいなっていう風に思いました。
作りたいお茶のイメージでブレンドしてるっていうのは、ああそういうことなんだって、なんかちょっと気がつかなかった部分で新鮮ではありましたよね。
はい、
もし自分がイメージでブレンド作れるとしたら何かこうイメージ浮かびますか？
できるだけその緑茶の香りを生かしたようなブレンドを作ってみたいなっていう風に思いました。
ああ香りね、大事ですもんね、お茶ね。
はい、
わあ、どんな時に飲もう？
そのあったかい部屋で寒い日にゆっくりしたい時に飲みたいなっていうふうに思いました。
いいですね、これからの季節ぴったりですよね。
はい、
なるほどね、そういうイメージでブレンドしている、確かにすごく新しい発見でした。そして福井くんも ね、参加してくれましたけれども、いろいろお話聞いてて、おおと思ったことありました？
はい、日本向けではなく海外向けのその体験とか、その海外の人とのためのなんか交流とか、そういうのをやってるのがすごいと思いました。
うーん、ね、確かにお茶ってやっぱりなんか日本のものってイメージがあって、まあ、こう抹茶味とかはね、お菓子であったりケーキとか今すごく増えてると思うんだけど、飲むお茶ってどのくらい海外の人に日本茶っていうのが、緑茶っていうのが周知されてるのかな、受け入れてもらえるのかなっていうのは確かにわからない部分ではあるんだけれども、そういったところもやっぱり力を入れてるっていうのは発見ですよね。
はい。
そしてあの今回のこの取材にはね参加できなかったんですけれども、葵くんはお茶関係の仕事が身近にあるっていうのを聞きましたけど、ぜひそのあたりを教えてください。
はい、自分の親の実家が茶農家なんですよ。
うん、
茶農家で、新茶の時期のゴールデンウィークとかによく狩るのを手伝ってるんですけど買ってるだけだと色とかは分かりづらいので、そこら辺ふるいにかけて分けて結構な種類があるっていうのにちょっと驚きましたね。
ね、このお茶ができるまでの製茶される工程も機械とか皆さん見て選別してるところとか見せてもらったんですよね。
はい。
機械の大きさとか規模とかっていうのを見て思ったことって覚えてます？
人の身長の大体2倍ぐらいあって本当に大きくて、動かすのも大変そうだなっていうふうに思いました。
うーん、香りとかはどうでした？
すごいお茶のいい香りがしました。
やっぱりもう作ってる途中からいい香りが空間に漂ってるってことなんですね。やっぱ島田にいると常にお茶が身近にあって、もう入れてくれて飲むだけの状態でっていうのはあるので、出来上がるまでっていうのは知ってるようでね、実際に見たことないっていうことも多いと思うので、じゃあ今回は本当にこうやってできるまでを間近で見ることで発見があったりだとか、あとはこの出来上がったお茶の販路、お茶を作ったものが売ることで、それを必要としてくれる方とのギブアンドテイクっていうところを、販路をしっかり作っていきたいっていうお話もされていたので、もっと本当に島田以外の広い日本の人、世界中の人にお茶を知ってもらうっていうのをいろいろ考えていらっしゃるんだなっていうのが分かりましたよね。この実際に工場を見学したわけですけど、行った先では工場以外の施設っていうのもあったりしたんですか？
はい、そのお茶を飲みながら話せるスペースがあって、そこでそのフィナンシェだったりお菓子だったりお茶だったりをいただいたんですけど、お茶がやっぱりその人と話すための作品っていう風におっしゃられていて、そういう日本の文化としてのお茶ってやっぱいいなっていう風に思いました。
人と喋るための作品って素敵な言葉ですね。
はい、
うわ、どうでした？お味は
すごく美味しかったです
ね、今の下田さんの表情を見ると、あ、美味しかったんだろうなっていうのは伝わってきましたさあ、この時間見学の感想を聞かせてくれたのは島田高校の下田愛菜さん、島田工業高校の青井光輝さん、そして島田商成高校の福井由紀人さんでした。今日は皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。